説教、御声を聞き従う人、荒井牧師です。
今年最後の主日礼拝でお読みいただきました聖書の箇所は、東の国の占星術の学者たちがイエス様を訪ね捧げ物をし、礼拝を捧げたというその場面でございました。この学者たちについてはマギと呼ばれるペルシャ人ではなかったかという説がございます。聖書は学者としておりますが、学者はもともと探求者というそういう意味があって、探求者というのは真理を求める人々のことを意味いたします。マギは当時科学や哲学に優れ、人はいかに生きるべきかということを探求していたといいます。つまり今日の聖書に登場するこの占星術の学者たち、彼らは優れた教養を持ち、探求を続け、周囲の人々からも尊敬されるような人格者であったということが想像できます。特に占星術の学者ということから、星の運行を中心に自然の営みに対しては強い関心を持って、でそこに表されるであろう天からの印を見過ごすまいと、心を研ぎ澄ませていた、そういう人たちだろうと思われます。だからこそ神様からの知らせであったところのユダヤ人の王の星というのを見つけられたのであって、そういう意味ではこれは偶然ではなかったということになるでしょうか。思えば2000年の昔、占星術の学者たちが見たこの星というのは、他の多くの人々にも見える星、見えていた星であるはずです。でもほとんどの人たちはたとえそれを見ても気にも留めていなかったでしょう。正確には深く捉えようとしていなかったと言うべきでしょうか。それでも占星術の学者たちはそのひときわ明るく輝く星の意味を一生懸命調べました。その星に興味を持ち、それだけではなくその変化を見逃さず、そしてとうとうその輝きの意味を知るに至りました。そして輝きの意味を知ったとき、そこでそれで終わるのではなく、今自分たちが何をなすべきなのかということを自らに問い、その中で湧き起こってくる思いに素直に答えるようにして、それぞれの宝物を携えて巫女にまみえるために旅立っていったわけです。その星はひときわ明るく輝いていたとあります。その星は他の星よりも目立つ存在であったということでしょう。でもいつかはそれもきっと珍しくはなくなる、他の多くの星の中に埋没していくことでしょう。でもそうした時によって、場合によっては見過ごされてしまいそうな星にしっかりと目を向けた、その輝きが大切な意味を持っているということを悟らせてくださった神様がおられた、その神様の呼び声に応えた学者たちがいた、他の人は気にも留めなかったかもしれないけれども、見ようとする人にはひときわ輝いて見えた星があった。それが救い主のお誕生を知らせる星であったわけです。この救い主のこの世の歩みを見れば、まさに輝こうとしてなお輝けない、あるいは輝こうとしているのに他のものに埋もれてしまっている、そういう星を探し出しては本来持っている輝きを取り戻してくださった、そのことの繰り返しだったということに気づかされます。例えば病気や障害で重荷を負っている人たち、差別や偏見で虐げられて苦しんでいる人たちなど、せっかく持っている輝きが失われてしまったと思われるようなところ、 そこを救い主は尋ね求めながら、その輝きを取り戻してくださいました。輝きを取り戻したところにはまさに救いがありました。時は流れて現代に至っても、私たちの周りには同じように輝きを放っている星はたくさんあります。その星は他の星の輝きの中に埋もれて、精一杯輝いてもなお気づかれないというものもあるかもしれません。でも見ようとすればしっかり見えるでしょうし、もしかしたら見えているのに見ないふりをされているだけなのかもしれません。それを見るかどうか、見えるかどうか、見ようとしているかどうか、それはそれぞれに問いかけられていることなのだろうと思います。輝こうとしている星、それはまさに私たち一人一人でありましょう。取るに足らないと思えるようなたった一人にさえ、神様の被造物であるというただその一点において、私たちには光が与えられています。ただこの世のさまざまな要因によって、先ほども言いましたように輝きが封じ込められていたり、あるいはその輝きが人目に触れていないということはあるかもしれません。夜空を見上げれば実に多くの星が瞬いているのが見えます。周囲に明かりの少ない海や山に行けば、それこそ数えきれないほどの星が空を埋め尽くしているのに気づいて驚くほどです。明るいところでは見えなかった星も場所を変えれば見えてまいります。望遠鏡などを使って見る方法を変えれば、もっともっとたくさんの星が見えてきます。天文台などの大きな望遠鏡を使えば、それこそ私たちが決して普段では見ることができない星、星雲、そういったものまで見えてまいります。明るく輝いていつも見える星もあれば、見ようとしなければ見えない星もある。見ようとしてなお見えず、あらゆる方法を駆使してようやく見えるかどうかという輝きもあります。それでも輝こうとしている星はたくさんある。無限と言っていいほどにある。そしていつでも輝き、そして増え続けているんです。私たち自身もそうですし、私たちの周りにも輝こうとしている星はたくさんあります。その星が輝いていると言えるのは、その星の輝きを見ようとする者がいればこそでしょう。その星を尋ね求めて見ようとする者がいるとき、その星は見つけられ、輝きを放っているということを認められます。そこに希望の光が瞬き始める。それを私たちは知ります。学者たちはその星を見ました。それを見逃しませんでしたし、その意味を問いましたそこから救いを探し求める旅が始まるわけです。救い主にまみえた学者たちは帰りに、ヘロデのところへには寄らないで別の道を通って帰っていったと書いてあります。彼らは直接ベツレヘムの馬小屋にたどり着いたわけではなく、彼らが最初に訪ねたところはエルサレムでした。そこへ行けば新しい王の誕生を知ることができると彼らは思い込んでいたんです。しかしこれは思い込みでしかありませんでした。宮殿には新しい王キリストはおられませんでした。学者たちの来訪はヘロデ王を驚かせました。ヘロデ王は学者の言葉を聞いて不安になります。ヘロデ王は当時世界に名を馳せる暴君だったと言われています。自分の王としての地位を脅かす人物をことごとく抹殺していったとも言われます。驚くべきことに、このところまででヘロデは 妻と子供2人をすでに殺害していたという説もあります。そこまでして彼は自分の地位に取りつかれていたようです。しかしヘロデは神様から選ばれた誠の王ではありませんでした。暴力によって国を乗っ取っていくような、そういう類の王でした。ですから新しい王が生まれたという知らせは、あるいはそういう噂話はヘロデを大いに不安にさせたでしょう。ヘロデは学者たちに言います。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もう。もちろんこれは彼の本心ではありませんでした。後にヘロデはベツレヘム周辺で生まれた子供たちを、2歳以下の子供たちをことごとく虐殺します。ヘロデは神様によって使わされた王の中の王、ただ一人の誠の王である神の子、救い主キリストをいつの間にか恐れるようになっていたんです。そのような中で学者たちはキリストに出会い、喜び、捧げ物をし、自分たちの国へ帰ろうといたします。その時に彼らに夢のお告げが与えられました。ヘロデのところにはもう寄るなと、帰るなと。なので彼らは別の道を通って自分たちの国へ帰っていきます。これは神様によって導かれた者は最後まで神様に従うという、そのようなメッセージが込められているように思います。そしてここに学者たちの生き方の変化というのを見ます。彼らは星を観察する中で、何度も言いますが、救い主の誕生を知り、自ら決断して救い主を拝みに行きました。ところが帰り道は夢のお告げに従って別の道へ、未知の世界への道のりを選択いたしました。学者ともあろう者がお告げという非科学的なものを信じるという、少しばかり不思議な物語の展開が彼らの人生の転換を表現しているとしたら、とても興味深いことだと思いました。彼らはキリストに出会うことによって神様からの語りかけに従うという、今までとは違う生き方を選び取るようになったのではないか、そう考えました。つまり学者たちのこのエピソードというのは、キリストに出会うことによって生き方を変えられた人たちの洗礼として、先の例として挙げられているのではないか、そんなことを思ったんです。彼らの捧げ物は黄金、もつ薬、乳香というもの、いずれも非常に高価で珍しいものだったと言われます。この捧げ物を先に送った学者たちですが、キリストのご降誕はそんな彼らにもさらなる豊かな歩みへの転換をもたらしました。ですから彼らは初めから豊かな恵みの中に置かれていたのかもしれません。真理を見ようとした者たちを神様は導かれたんです。ですから神様が何よりも喜ばれたのは、彼らが携えていったどんな宝物よりも真理を求め真理に従おうとした彼らの素直な心、これが何よりも素晴らしい贈り物となったのではないか、そのように思います。私たちは誰もが輝きを放つ星に例えられます。キリストにおいて希望を抱いているからです。でも希望を持つ者だけが自らの力で輝けるのではありません。輝きを捉えようとしている者がいてこそ明るく輝いていることを知ってもらいます。それは私たちの泊まり人であり、私たち自身もまた互いを 生かし合う力になり得ているわけです。私たちは自らが星でありながら、隣で輝く星の希望の源になりうる存在でもあるということを知りたいと思います。だからこそ互いに手を取り合い、輝き合うことを願い求めていきたいと思います。それを神様は望んでおられて、私たちが捧げるべき捧げ物になるのだと思うからです。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。この一年の歩みもあなたによって守り導かれたことを心から感謝をいたします。相変わらず困難な時代を歩んでいる私たちですけれども、どうか一人一人のうちにある希望の光をさらに世に照らし、あなたの栄光を一人一人が表していくことができるようにしてください。互いにその恵みを分かち合い、祝福を受けることを喜び、これを世に示しながら世の光としてみんなで輝いていくことができるようにしてください。そしてあなたの御国が世に実現するその時まで、あなたのしもべとして一人一人を豊かに用い、また祝福していただきますように心からお願いをいたします。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。